それではじゃあ今日は私が交わりたいと思います。今アメリカで、大統領選挙がいよいよね、テレビの討論会をやってロムニーが勝ったとかいろんなこと言ってますけど、アメリカやばいですね。あれ、自分を神の呪いのもとに置きました。なぜかってもうイスラエルを捨てる。キッシンジャーが何て言ったと思います？イスラエルはこの10年間で消滅すると言ってます、キッシンジャー。そしてアメリカはもうあのイスラエルなき後の世界作戦というか、そういう本をもう出してるんです。オバマはもともとやばいでしょ。僕はもうこれ言ったでしょ、2008年オバマやばい、やばいんです。あれは反キリストの一人です。反キリストっていうのは定冠詞の座がつく反キリストね、とあ反キリスト、もうヨハネの時代から反キリストが現れてるって書いてるわけだから、特定の座反キリストもいずれ出ますけれども、あ反キリスト、これオバマ一人です。あれは明らかにイスラエルを呪ってます。ですからアメリカはこれからはっきり言うやばいです、落ちます。で、聖書の中にはアメリカっていうのは出てないですからね。だからこれから週末に向かってアメリカは落ちます、やばいです。日本もやばいですね。アメリカの言いなりになっている。真尾崎さんの本が出たんです。防衛大のね、教授やってた人、外交官40年やってた人で、戦後史の正体という本を出したんですよ。で、私がね、ブログで書いてるようなことをみんなもう実証してくれました。いかにアメリカによって日本は操られていたか。政治家もアメリカの言うこと聞かんものはどんどん落とされていくんです。田中角栄なんてそうでしょ。田中角栄って悪の権限みたいに言われてますけど違うよ。あれは最も日本を考えていたんですよ。だから刺されたんです。そういうわけでアメリカがいかに裏でどういうことやっていたか非常にはっきりと書いてくれましたね。私あれ読んでも興奮して読みました。戦後史の正体、いまだに日本はアメリカの、ブッシュの時にはポチって言われましたね。ブッシュのポチって言われたね。あの状態です。ですからこのまま日本がもしこのままであるんであれば、アメリカと同じ運命をたどります。アメリカの政策、アメリカのいろんな方針に日本は服しているんであれば、アメリカが受けるであろう呪いをそのまま受けます。書いてあるね、創世記12章ここにアブラムに主が現れてね、言われた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、あなた私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。で、これによって諸国の民がね、全部地上のすべての民族はあなたによって祝福されるんです。ところがその前に3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うと書いてある。明確にこれを行ったんです。オバマは御言葉を侮ってはならない。御言葉を侮ってるんですよ。あなたを祝福する者私は祝福、あなたを呪う者バカらしい。恐るべきことです。神の御言葉は神の言葉なんですよ。イザヤの50章でしたっけ、55章でしたっけ、ありましたよね。私の言葉が一旦解き放たれたらば、それは必ず 無意味には戻らないと、必ず言い送ったことを成し遂げるって書いてあるんですよ。 この言葉無効になってますか？違うでしょ。旧約聖書の言葉すべてはイエス・キリストにあってアーメンとされたんですから、いまだにこの言葉は生きてるんです。生きてるんです。したがって、もし日本がこのままアメリカの属国として、アメリカの方針の言いなりになるんであれば、アメリカと同じ運命をたどります。現にも311の あの原発事故、先週また僕言ってきましたけど、あれは一種の裁きです。明確に日本に対する裁きです。こういう神を侮っている国に対する裁きです。明確に。であそこも人住めない、あのシュガーさんの小屋のあたり人住めない。あの芋久保さんってね、ログハウスずっと作ってる方がいるんですが、そこへ行ってきたんです。で奥さんもいてね、だけどもうあの辺は人誰も住んでません。で我々がお風呂行ったのね、お風呂、町でやってるお風呂、今あの辺は全く無人です。パトカーがぐるぐる回ってるだけ。それから川内っていうところにやっぱ温泉があるんですけども、人住めないです。ですからあの状況を見れば、いかにあの福島が深刻か。でまだ終わってません、終わってません。これからある意味本番ですよ。刈り取りを行いますね。まあそういう意味でね、私たちが、まあ、世の人はわからないね。イスラエルがどういう存在か。イスラエルはテロ国家だと思ってるんですよ、日本人は。日本のね、6割近くの人がね、イスラエル嫌いだって言ってるの。なぜ？テロやるからだ。テロ国家だ。パレスチナのあの貧しい人たちを虐げて虐待してね、イスラエルは悪いことばかりやって世界の平和を乱すんだ。これが日本の論調です。6割ぐらいがイスラエル嫌いなんです。知らずに自分を神の裁きのもとに置いてるんですよ。そうでしょ。これは恐ろしいことです。オバマは知ってる。だって自分はクリスチャンだって言ってるんですから。だけどクリスチャンじゃないです、彼は。あるインタビューでね、ペロッと喋ってる。My Muslim faith。 ポロッと言ったの。人間って何気に言うときに本音が出るのね。 My Muslim、 イスラムの信仰って言っちゃったのよ。で慌てて言い返して、あ、ノノノノ、マイクリスチャンフェイスって言い換えたんだけど、もう手遅れ、もう録画されてる。マイモスレムフェイス、ペロって言っちゃった。彼はクリスチャンではないです。霊が違います、霊が違います。で、この前ネタニヤフが来たけども、一切ネタニヤフのね訴えを拒否しましたよね。ノイズだって言ったの。イスラエルの訴えは雑音だって言ったんです。で、今イスラエルはですね、完全に孤立化してきている。孤立化してきている。で、あそこをね、追い詰めるとやばいですからね。あそこはもう迫害の歴史がありますから、追い詰めたらやられる前にやります。で、昨日かな、ドローンって知ってます？皆さん、ドローン。無人の飛行機、偵察飛行機。あれがイスラエルの上空飛んでたのね。で、それをイスラエルのジェット戦闘機が撃ち落としてます。撃ち落としてる。ですからもう戦争始まってますよ。シリア、トルコの国境だってそうでしょ。で、シリアのダマスカスの予言ありましたね。イザヤ17章1節、ダマスコは廃墟となる。これを我々は目撃するでしょう。ですから今中東は一触即発。ただこれがいつになるかはね、まあ10月とかいろいろ言われてますけども、これまだ分かりません。で、私たちが今必要なことはね、例えば、前々回、高木兄弟のメッセージね、非常に重かったですね。重かった。あのあとどう祈っていいかも分かんなかったですよね。あの重いものを主は我々に委ねようとしてるわけよ。で、あの後ずっと主の前に出て、一体私たちが 何者なんですかと、何ができるんですか。私はずっとそれ問うたんです。非常に重い、受けきれない、受け止めきれない。皆さんそうじゃない？自分の生活で目いっぱいでしょ、自分の生活で目いっぱいでしょ、子供のことで目いっぱいでしょ、どうですか、自分の仕事で目いっぱいでしょ、自分の体のことで目いっぱいでしょ、自分のあれこれあれこれで目いっぱいでしょ、老後の備えにで目いっぱいでしょ、親戚関係、人間関係、目いっぱいでしょ。その上に何で死をこんな重いものを我々に委ねようとするんですかみたいな、そういう気持ちなりません？おそらくこれが本音だと思う、本音だと思う。しかし主はその時にあえてその自分で目いっぱいになってる自分を否めって言ってるんですよ。なぜ？だって主は私たちの生活の必要、すべての思い忘れ合いを神に委ねようと、神が思い計らってくださるであろうと約束があるじゃない。なのに自分のことで目いっぱいになって主のものをどっかほったらかしていいわけ？そういう問いかけだったわけ。そういう問いかけなの。あなたはどっちを選ぶんですか、どっちを選ぶんですかね、自分の生活の思い忘れ、自分の子供のこと、自分のあれこれあれこれでそっちを選ぶのですか、仕事のことを選ぶんですか。主のその今の思いは誰が受け止めるんですか。受け止める人いないんですよ今。日本来た時は見てごらんなさい、自分のことだけで目いっぱいですから。自分が恵まれハッピーになり、自分が祝福され、自分がお金持ちになって人間関係良くなって、そんなものばっかしでしょ。主が今何を願っているかっていうことが受け止める器がないんですよ。だからイザヤ書にあるように主はね、地を見下ろして言われた、取りなす者はいないと。受け止めなかったら取りなしできませんからね。で今ね、私たちに必要なのはそこなんですよ。重いんです、とてもじゃないけど担いきれませんって、私たちには。だけどそこにあえて主は置いたんです、私たちを。あえて何ができます、私たちに。こんな緑のビルのこんなところでね、何ができます、私たちに。我々にできるのは主の心を受け止めることですよ。受け止めてそれをね、言葉に出して祈れないわけ。どう祈ってもいいかもわからない。それを埋めくことですよ。ロマ書の8章にあるでしょ、ロマ書8章ここにね、26節、御霊も同じようにして、ほら書いてある、弱い私たちを助けてくださいます。弱い私たちを助けてくださる。私たちはどのように祈ったらよいかわからない、書いてあるじゃない。これがあの前々回のあの時に起きたことですよ。僕らもう圧倒されちゃったわけ。主の身胸が迫ってきて、主が僕らに迫ってきて圧倒されたんですよ。だからうめくしかなかったわけ。御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、うめきによって私たちのために取りなしてくださる。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられる。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださると。この御霊のうめきを共にするということなわけ。正直言います、私はもう逃げたかったんですよ。逃げたい、もう逃げたいね、もうそんな鬱陶しい、とてもじゃない、重たい、逃げたい、逃げて気楽な方行ってみたい、そういう気持ちはありますよ、正直言って。 あるけれども、あるけれどもできないね、それ。それできないね。逃げたって主の御霊が内側でうめくんだから、どこ行っても主のうめきを共にすることになるんですよ。私たちはこの霊のね、うめき、御霊の内側の、その内側での主の働きね、御霊の、まあ、アノインティング、これに服していないと、あるいは服すことしかできないんです。逃げられない、逃げられない。いいですよ、逃げたっていいですよ、いいけども失います。アノインティングを失います。逃げた人はみんなそこで油塗りを失ってます。油塗りを失うと内側はカラカラに干からびます。内側がしらけます。内側が冷たくなります。内側が喜びがなくなる。内側が冷めてしまう。わかりますよね。逃げてるんですよ。もし私たちが主によって温められていれば、温められるためにはこのうめきの下に踏みとどまることです。うめくんですよ、内側でね。とてもじゃないけども受け止められない。この日本どうするんですか。テレビ見てごらんなさい。バカな番組ばっかり、くだらんことばっかり、お笑いタレント、本当にまともなものはないじゃない。ニュース見てごらんなさい。どこで真実語ってますか。表の話ばっかしでしょ。ニュースとかああいうメディアっていうのは喋ってもいいことを喋っているだけなの。本当に喋るべきことは喋らないんです、彼らは。なぜ、喋るとやられますから、やられますから。本当ですよ。うかつに喋るとやられますよ。やられる。皆さん、植草先生って知ってます。早稲田の先生、経済学者で、あの小泉さんのね、あの改革を批判した、なんと痴漢事件で捕まったでしょ。あれははめられたんですよ。はめられたんです。あれはあのあと、あのりそな銀行絡みで、その痴漢で挙げられた人がね、税務署のお偉いさんとか、それから新聞記者が変な死に方してるんだよ。スクープ記事書いたね、その夜に横浜港で上がったんだよ、朝日新聞かなんかの。自殺だという処理でした。スクープ書いた人が自殺しますか。でもう一人若い、やっぱりね、毎日かどうかの記者がヘンテゴリンな死に方してる。やられるんです、本当のことを言うと。これが日本です。それは今回孫崎さんの本に全部書いてある。アメリカはやるんです。なぜ、世の霊がやらすんですよ。世の霊は今ここを支配してますね。世は悪しき者の支配下にあると、ヨハネの手紙に書いてありますね。それに抵触することを語る、黒を黒、白を白と語るとやるんです。向こうは向こうに合わせてヘラヘラヘラってやってる限りは来ませんから。ですから、あなた方は神の VIP、ハッピーになります、あなた方は幸せになります、あなた方は素晴らしいです、こう言ってごらんなさい。何の攻撃も受けませんから、日本キリスト教。しかし十字架のことを語る、ね、こういう御霊のうめきに服するとか、自分を否むとか、こういうことを語ってごらんなさい。直ちに波紋が起きますから。この前私言いましたよね、語れって、語れって言いましたよね。私たちの口にはパワーがあるんだって。ダメ、口を開いて語 語るということは、霊的世界に皆さんが石を投げるということでしょ。その石を投げた後に波紋が起きるのは当然なわけよ。しかし波紋が起きるということは、相手にとっては脅威なの。おとなしくいればね、そこそこハッピーにしてくれますよ。そこそこ、どうぞそこそこ。しかし神の塗り油は消えます。内なる光は消えちゃいますから、しらけますから。そうするとますます自分のね、生活のこと、自分の子供のこと、自分の仕事のことがね、のしかかってくるの。いい、病気のこと、体のこと、いろんなことがね、のしかかってくるの。もうなんか黒いね、こういう黒いなんか巨人みたいになって、ベターってこうやって覆いかぶさってくるんですよ。なぜ？敵は私たちを潰したいからです。クリスチャンの口を塞ぎたいからですよ。しかし語るとき、書いてあるね、ヤコブ書にもあるし、ペテロもある、悪魔に立ち向かえ、そうすれば悪魔は逃げ去ると言っているのよ。皆さんいい？主よ、この問題何とかしてください、私の子供のこと、あのことね、あのことどうか、違うって。そういうのは泣き言なのよ。命じろって、欠乏に対して命じろって、病を動けと言ってその通りになると信じるならば、山は海に行って静まるんだよ。命じろって、口を開いて、皆さんの口にはそういうパワーと権威があるんですよ。あの先生に祈ってもらう、ついては一回いくら、あの先生のミニストリーを受けるとかね。不思議な言葉だね、ミニストリーを受けるんだって。暗示受けたりとか予言受けたりとかね、アホかいな。自分で語れ、いい、口を開くんです皆さんが。なぜ沈黙させられるわけよ。沈黙してたら向こうは追いかぶさってくるから、語るんですよ。その時向こうは逃げ去ると書いてある。えめ、私たちのうちにいるお方は、これもヨハネの手紙に書いてありますよね、世にいるものよりもはるかに偉大であると。皆さんは神を宿しているんですよ。ちょっとよく考えてください。神ですよ。宇宙を作られた神が私たちのうちにいる。これまともに言ったらおかしな人です。僕らはおかしいんです。はっきり言う、おかしいの。我々は言っちゃってるの。いいですか。日本キリスト教徒みたいにしゃなりしゃなりね、清く正しく美しく貧困法制、こういうのがクリスチャン。違う。クリスチャンは内側に神を宿し、その霊を解放する者たちなんですよ。神の霊を解き放つ者だから、喋れって言ってんの、語れって言ってんの、口を開けって言ってるわけ。霊は口と直結しているわけ。やめ、霊を解き放つときは口を開けばいい。口を開くと霊が解き放たれるの。騙されちゃダメよ。喋らないクリスチャンってのは役に立ちません。口を開くんですよ。命じるんですよ。命じるんですよ。なぜ？ 今日そこのところをねちょっと語りたい。油塗りにとどまるというねちょっとタイトルで、前回は霊に浸される、それから御言葉に浸されるってずっと言ってきましたけども、今度は油塗り。油塗りっていうのは英語で言うとアノインティング、ね、アノインティングっていうのは塗り油なんですよ。油塗りで、前回御言葉と御霊が相互作用すると光、ね、光ってそれは命となるという話をしましたよね。御言葉がパッと光ってそれが自分の中に光となって、今まであれほどに圧迫され何の希望もなく内側が冷たかったのに、内側が開かれて内側が明るくなって内側が解放されて、そして内側から命が湧き上がるんでしょ。これが御言葉の働きでしょ。御言葉自体はこれ単なる文字ですよ、本ですよ、これ白黒の文字です。しかしこの御言葉を御霊が私に語るとき、これは光であり命になるわけよ。御霊と御言葉が相互作用するわけで、第一ヨハネの 2-27、 第一ヨハネ書簡 2-27、 これはもう何度も言っているところですけども、あなた方の場合はキリストから受けた、これ新改訳は注ぎの油となってます。注ぎじゃない、塗り油です。塗り油です。注ぎじゃなくて塗り油、アンクション、アンクションね、クリスマって言うんですよ。これはね、オロナイン軟膏みたいに塗るクリーム、クリームなんです。だからこうですね、軟膏のこう、注ぎの油っていうのは王とかを任命するときに頭に注ぎましたね。ここは違う、塗り油があなた方のうちにとどまっている。それで誰からも教えを受ける必要はない。彼の油がすべてのことについてあなた方を教える。その教えは真理であって偽りではない。またその油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまる。鍵はこれです。この塗り油にとどまるということです。さっきね、あまりにも主の迫りが重かった、あまりも主から受ける重荷が重すぎる、追い切れません、その時に私たちはとどまるんですよ。そこに踏みとどまるの、逃げないで、逃げないで、そこに踏みとどまる時にこの塗り油が教えるんです。教える。そしてその時にキリストのうちにとどまっていれば、キリストが現れるとき私たちが信頼を持ち、その来臨のとき見舞いで恥じることがないんだ。アーメン。一方マタイ7章にはね、予言をし印不思議をなし悪霊を追い出したけども主から何て言われます、あの人たち知らない。あれは永遠の滅びに行くことじゃないですよ。あれは一時的な千年王国の報酬を得損なう人たちです。しかしここには何て書いてあります？主の来臨の時に御前で恥じることがない。条件は何ですか？塗り油にとどまることです。塗り油にとどまるというのは具体的に言うと、さっきのロマ書にあるように御霊のうめきの中にとどまっているということです。あまりにも重すぎるの今。はっきり言うよ、日本をどうやってこれ変えるの？この国変わらんよ。もう滅びに行くんですこの国は。だけどその中から主はね、なおかつまだ得たい器を主は持っておられるわけよ。地震がね、今大きいの来ませんね。あれ来たっておかしくなかったんですから。あれは今主がとどめている。いや僕は本当それ感じます。一発グラッと許せば4号機倒れて日本あります、はっきり言って。だけど主は今それはとどめておられる。そこは最後のね、まあ皆さんの祈りがあったかもしれない。あのアブラハムが祈ったように10人いたら滅ぼしますか、5人いたら滅ぼしますかというあの祈りに応えてね、主はあのロトとか助けたでしょ。あの祈りがあるからとどめておられる。 最後の最後のところをね。だけどこれある時にはもうタイムリミットが来ますよ。リミッターが振り切れます。そういう今日本が置かれていて、じゃあ我々何ができるか、もうこれしかないんですよ。御霊のうめきの中にとどまり続けるしかない。皆さんがうめく時にそれは祈りになってるんです。神の御心が我々の内側でまだ言語化されないで、うめきのままかもしれないけれども、神の御心がそこに移って、重荷が私たちの中にずしっと来て、それを言葉でね、うめきの形で返してるんですよ。それを主は願っているわけ。わかります?主は自分で一人で何かしようと思ったら神ですから、何だってできるんですよ。だけど、あえて私たちの霊の中に届いて御心を植えて、それを私たちが受け止めて、それを私たちが祈ることを主は願っているわけ。なぜ?なぜですか?我々をこんな、私たちのわざわざそんなことね、我々に任せなくったっていいじゃないですか。神はなすことをおできになるんです。しかし神はあえて私たちの中にそれを置く、誰か私の心を受け止める者はいないかと、その御心を受け止める者がね、どこかにいないかと天から探しておられるんですよ。そしてそれを受け止めて、それを言葉に出せなかったとしてもね、うめきでもって、あるいは威厳でもって祈り出すということを主は待っておられるわけ。それがあった時に主は御業をなされるんですよ。なぜですか？私たちはキリストの花嫁だからですよ。体だからです。今日のさ、ウォッチマニーのこれ見てください。私たちは数は多いがキリストにあって一つの体、また各自は互いに主体である。でそのね、イエスとその民が体と主体の関係にあるということは、タルソのサウル、まだサウルですね、サウロの改心と証明にとって重要だった。主はね、サウルはあの時に、自分は神に仕えてると思ってたんでしょ。そして教会を迫害して、でステパノをあの死に追いやって、で鼻息荒くしてたわけだ。ところがそのサウルが光を得て打ち倒された時に、主は何て言ったんでしたっけ？サウロ、あなたは私を迫害しているって言ったんですよ。私って言ったんだよ。だから主、どなたですか主よ、あなたを迫害した覚えなんかないですよってサウロは思ったんですよ。私が迫害したのはこの異端の者たち、この道のわけのわからんね、信仰宗教だと、それを迫害したんです。しかし主の方は私をって言ったの。教会と主は一つだからです。だからこの啓示によってパウロは打ち倒されたんです。でその後にね、この教会というのはキリストの奥義です。奥義です。教団だとか教派じゃないよ。なんとか同盟、んなもんじゃないって。本当にナンセンスです。キリストの御体は奥義なんです。奥義っていうのは神秘なんですよ。キリストの十万、これは神秘、奥義なんです。奥義っていうのは隠されてるもんですよ。誰がわかりますか？日本キリスト教団、愚か。教団あんなものは人間の小賢しい。ね、人間技に過ぎない。違う、キリストの体はエクレシアは奥義なの。それをパウロは見てしまったわけよ。でその後にそのためにパウロは苦しみを経るっていうね、主から託宣を受けたでしょ。そして彼はアナニアによって目を開かれた。アナニアって有名じゃないでしょ。パウロは一流の 東大だよ。 当時で言えばガマリエルの下でね。そんなのにそんなわけのわからんね、アナニアから目を開いてもらう。そしてそこへ行けばね、あなたになすべきことは告げられる。自分が今までね、迫害して嫌悪して ね、こいつらを滅ぼすと言っていたその者たちからなすべきことが語られる。パウロのプライドはどこへ行くんですか。今までのパウロのプライドはどこへ行きます。打ち砕かれたんですよ。彼は完全に打ち砕かれた。そして目が見えないですごすごとアナニアによって祈ってもらったら鱗のようなものが、ね、落ちて目が開けて、そしてそこで兄弟パウロと言われたんだよ。そしてすごすごとエルサレムへ登って行って今まで迫害したんだよ。それがすごすごと言ったんだよ。これパウロのプライドどうなってるか考えてごらんなさいって。でしょ。しかし神はあえてそういうところを通らせた。そしてもう主の弟子たちから離れてはパウロは何事もできなくなっていたんです。なぜ。体の一部だからですよ。だからこの時にはパウロはね、事態が全く分かんなかった。分かんなかった。だから彼はもう一体何が起きたか分かんない。プライドはズタズタになって、自分が今まで何やってたか、アラビアに3年間引きこもりやったんでしょ。引きこもったんですよ。そこで神の前で彼はとどまったんです。塗り油が全てを彼に教えたんですよ。旧約聖書を開き、旧約聖書はイエス・キリストを証ししている。イエス・キリストは何を得ようとしたの。ご自分の体を得ようとしていた。この地上においてご自分の身胸をなすための体、死体が欲しかったんです。助け出が欲しかったんです。神はだから神は私たちを差し置いてはご自分の技をなさない。私たちを通してご自分の心を祈らせ、ご自分の気持ちを受け止めさせ、そしてご自分の見業をなさしめるんですよ。わざわざこんな面倒くさいことをする。僕はこういうの大嫌い。あのね、話のわかんやつら僕はもう嫌なのね。面倒くさいから勝手にしろって。俺は俺の道を行くって、人の助けなんていらねえよって。私は生きてるんだ。神は違う。神は違う。神は全能なのにあえてご自分を、いいですか、私たちの中に住まうという、なんという束縛を得られました。これ言うこと聞かないから、自分自分自分自分で、ね、祈りだつでしょ。10個のうち 9.999 までは自分のことですよ。本当に主の御心を祈り出せたっていうのはどのくらいあるかっていうとね。だけど主はその自分勝手な祈りにも応えてくださるよ。本当にこれは、僕は自分勝手な祈りは得意ですから。本当に叶えられるわけ。しかしもしそこ側でね、本当に主の心を一言でも祈り出したとすると、主はどれほどに喜ばれると思います。どれほどに主はその世を待ってますか。僕らが一言その主の心を捉えて、それそれをポロってね、それを祈るということを主は待っておられるのよ。それを待っておられるの。だからいろんな裁きとかいろんなものを今とどめておくのは、私たちを通してそれが出てくるのを主は待っておられるのよ。待っておられるの。いつ私の祈り気持ちを祈ってくれるのかと。わかります、この気持ち、主の気持ちね。これが神なんです。放置しないんですね、我々を。言うこと聞かない、このもの勝手にしろっつってね。そんなもん投げ出せばいくらか投げ出せるんだよ。そうでしょ。我々捨てられて当たり前だよ。見捨てられて当たり前だよ。こんなものね。しかし主はそれを欲しかったわけよ。買い取られたの。我々は血の値段がついている。なぜ。体だからですよ。主は逆に言うと、私たちがいなかったらば見業をなさないんです。 なんていうことですかこれ。創造は主が一人でっていうか三位一体の神がなさいましたよ。だけども今は人の助けを主はあえて求めて待っているわけよ。待っているわけ。なんで？もういい加減諦めたらいいじゃないっすしようって、あ、僕言います。言うけれども主は諦めない。僕に祈らせたいんですよ。祈らせたいんです。皆さん一人一人に対して何かを主は祈らせたいんです。それが僕らつかめないわけ。つかめないから空回りしてあれやこれやいろんなことにねかまけて消耗するわけよ。もし主の御心をつかんでねふっとこう祈ったらば他のことは全部解決するんだって。なんて書いてあります。神の国と神の義を求めよ、そうすれば全ては添えて与えられると。あなた方の思い煩いを主に委ねよ、主が全てをね測ってくださる。それを自分に引き受けて自分であれこれやろうとするからですよ。だから空回りするんですよ。くだらんことやってまたまたどんどんどんどん積み重なるのじゃない。主はわざわざ私たちの祈りその瞬間を待っておられるわけ。そしてね第一ヨハネの 2-24 にあなた方は初めから、あその前にね、あいや初めから聞いていたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているならあなた方も御子および御父のうちにとどまる。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命だ。わかります？この初めから聞いていたことにとどまれ、それは御子と御父のうちにとどまること、それが永遠の命なんだって言ってるわけよ。ある人が言ったのね、初めから聞いてたこと、私はあの牧師先生にバプテスマ洗礼受けて初めてから聞いてたことは変なこと聞かされてたんです。初めから聞いてたことにとどまるって言われても困るんです。いやいやこれはね笑いたくなるけど笑い話じゃないからね。初めに聞いてたことって救われた時に聞いてたことが初めからになっちゃうわけ。そうするとへんてこりんな方向行くんです。違う、ここの初めっていうのはアルケ、ギリシャ語でね、アルケ。このヨハネ福音書一番初めなんて書いてありましたっけ。ヨハネ福音書の一章一節、初めに言葉があった。この初めなんです。この始めっていうのは時間が始まる前の始めです。創世記にある始めに神は、あれは時間の始まりです。ここは始めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。イエス・キリスト神のロゴスは時間の始まる前からおられたお方でしょ。始めにっていうのはこの始め、我々は始めっていうといつも時間の端っこを考えるわけよ。洗礼受けた時とかね、何々した時とか違う。始めっていうのは時間の始まる前、この始めです。エペソ一章見てください。エペソ一章1節の4節から5節ね、すなわち、もう少し前から言うと、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて、あるいはキリストのうちで天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいますでしょう。まし た。すなわち、すなわちですよ、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものとしようとされた。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められていた。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためであると。これは世界のもといが置かれる前です。時間が始まる前です。この始めなの。皆さん、なんで私たちがクリスチャンになったの？貧困法制だったから、従順だったから。我々ほど固くななものいないでしょ。絶対人の言うことは聞かん。やだ、俺は俺の道を行く。これ私たちがある時に生まれてね、そこから始まった私なのよ。時間の中でいろんな経験でこういう固くなな私ができたわけ。しかし神の選びは天地のもといが置かれる前なんです。時間の前の始め、この時にもう全ては完成したんですよ。神の御心の中で全部が終わったんです。えめ、キリストのうちにもう我々は選ばれ、義とされ、聖とされ、完成されていたんです。その始めです。それにとどまれって言ってるわけ。霊的逆算って言いますよね。もうなっているものを逆算して今ここに実体化することが信仰なんですよ。念じて、強く念じれば、願ったことが物質化する、そういうニューエイジじゃないの。神は時間の始まる前から全てをもう計画し、我々を選び、我々を義とし、ね、贖い、聖とし、我々を完成したんです。もうだから僕が時間の中でどれほど固くなであろうと、私がどれほど不従順であろうと、神のご計画はもうこの初めになっているわけ。これを妨げることは誰にもできない。サタンよ、退け。お前に何ができようか。お前は火の池である。もう彼は火の池なんですよ。放り込まれたんですよ。なぜ？永遠の前にもう行われていた。神の御心にあって全部がその終わっちゃったわけ。これ、この前高木兄弟が言ったでしょ。一回見た映画をもう一回ね、ハラハラしてみますか。終わってるんですよ。終わってる。映画って予告編やりますよね。で、予告編パッパッパッってやると、あ、これ面白そうだってこうワクワクとするね。なんで？見てないからですよ。だけど制作者の方はもう全部知ってるんでしょ。映画は完成してるんでしょ。だから制作者の方は別にワクワクもドキドキもしないんですよ。我々は見てないから、その予告編で釣られて見に行くわけ。わかります？神にとってはもう全部が完成して、もう映画のこのね、何このロールっていうの、あれがもうできてるわけ。それが時間の流れの中でだんだんだんだんこう解かれていくわけよ。だから最後に子羊は巻物を解くでしょうが、あれは全部ね、巻物の中にあった、神の御心の中にあった、その完成された映画を一つ一コマずつこう解いていく段階に入るわけ。我々の人生においてもそれが今解かれているわけよ。ロールがだんだんだんだんチャチャチャチャとこう送られて、で展開している。だけどもこの映画自体はもう全部出来上がっていて、神の御心は完成しているんですよ。そこにサタンがね、その映画のフィルムにちょっと落書きするとか、いろんなチャチャ入れるわけ。わかる？だけど映画はもう完成してるんですよ。騙されちゃいけない。エメン。 私たちはもうすでに霊的祝福を持って祝福されている。なぜ、いつ、永遠の昔です。キリストにあって地のもとへの置かれる前から私たちは選ばれ贖われたんですよ。巫女の血による贖い、すなわち罪の許しを受けている。これは神の豊かな恵みによる。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と知り深さを持って御心の奥義を私たちに知らさってくださった。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によるとことであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、ほら、これが映画が始まったってことです。わかります？そして天にあるもの、地にもあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることになるんだと。私たちは御国を受け継ぐものなんです。それはもう完成してる。映画は完成してる。ハレルヤ。この初めの教え、神の御心、神のご計画、神が初めに抱いていたもの、ここにとどまれと言ってんだよ。だからサタンはそれにタッチできないの。世の中もタッチできません。あらゆるもの我々にタッチできません。なんで、私たちはそこにいるからですよ。初めにもういるから。初めというのは時間が始まる前の初めです。そこに全てがあったわけ。そこに全て神が思い描き、神がご計画したものがそこになっていたわけ。それがほぐされていくのよ。ハレルヤ。もう映画は現像されて、フィルムはちゃんと映画になってる。これをこれからサタンが焦ってね、このフィルムをどうのこうのしようできない。もう現像されちゃってるんです。現像されちゃってる。その初めです。そこにとどまるとき、ね、私たちは御子と御父の中にとどまっている。それが永遠の命なんです。永遠の命っていうのはそこにある命なんですよ。わかります？あの真の始皇帝がやったでしょ、あのなんだっけ、宝来さんとか言ってね、なんか薬ね、永遠に生きられる薬を求めて、で なんとかっていうのがほら日本に来たとか、なんとか伝説があるじゃないですか。ああいうものじゃないの。我々は、私たちの永遠はこの初めに生きることなんですよ。えめ、時間と空間を超越している。しかしそのね、そこのものをこの時間と空間の中に持ってくるんですよ。実体化する。だから信仰というのは目に見えないものを実体化することだってヘブル11の1にあるでしょ。自分が願っていることをさ、実体化するって、なんかね、ああ結婚するにあたっては奥さんはこうこうこうでこうこうでこういう人と出会えて、そういうんじゃないって。まあそれももちろん神は叶えてくださるよ。叶えてくださいますよ。うちの奥さん言ってるから、全部項目に当てはまったって、求めた通りだったってありがとうございますもちろんそういうのはね、夢見てくださいね私もマンション欲しいって言ったら、その通りのあれがね、与えられちゃったんだよね。主はそういうものも含めて私たちをもう祝福してくださっている。えめ、しかしそこにとどまらない初めの何かがあるんです。皆様、その初めの富を持っているわけ。神の富を、そこに生きるんですよ。これが永遠の命なんです。アメン。ヨハネの17章24節ね、これあの主が十字架につけられる前の晩に祈った非常に深い祈り、主の御心の本音です。これ本音です。考えてみて、弟子たちがいるでしょ、ね、明かりはろうそくなのかな。でそこでもって主はですね、自分の本音をですね、とつとつと語り出したわけよ。でこの本音を、自分の心を、ね、弟子たちがどれくらい受け止めていたか知りませんよ。しかしヨハネはそれを克明に覚えていたわけ、あの晩のことをね。それをここに記録したわけよ。 で、その中で主は何て言ったかっていうと、17の24見ると、父よ、お願いします、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。私にくださったものって何を言っているんですか。弟子たちですよ。キリストの体です、身体です、ね、あるいはキリストの花嫁です。私のいるところってどこですか。この時間を超えた、空間を超えたところに主はいたんですよ。そのね、ところに私と一緒におらせてください。我々が永遠の命を生きるっていうのはそこに生きているわけ。このイエス・キリストがおられた、最初に神と共にあった、そこにいたんだよ。そこにいるんです、僕らも。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためで。ほら、世の始めの前からそこなんです。栄光はそこにあるんですよ。そこにあるんです。そこに私たちもおらせてくださいって主は祈ったわけ。皆さんいい？誰か先生のところ行って、これからミニストリー受けて祈ってもらうの？主がもう祈ってくださってる。私たちを主のおられるところに私と共におらしてくださいと。それは私が世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見る。それはそこへ行かなかったら見えないんですよ。そうでしょ。見えるのはただ単に十字架につけられたみっともないみすぼらしい惨めな様です。傷だらけになった。しかそれで涙してね、ああ主よ私のために、それは自己憐憫の世界です。なんだっけ、あれパッションという映画あったじゃないですか。パッションという映画、2002年かなんかにやたらと無知で殴って血が飛んでっていう、あれ見て素晴らしい、違うって。あれはもちろん主は我々のために苦しみを経てくださっている。しかし主の栄光っていうのはここにあるわけよ。そこに私たちもおるようになるために、あのプロセスはキリストは減られたわけ。ああやって血を流して肉を裂かれないとそこに私たちはいけないからね。それが主の栄光なんですよ。そこに生きること、これが永遠の命なんです。我々が召された召しというのは、私たちの思いをはるかに超えている。はっきり言います。この世で仕事成功し、この世でね、なんか清く正しく立派なね、社会人になってキリスト教、キリスト者として立派な慈善行為をしてどうのこうの、そういうことはね、他の宗教ならもっとやりますって、やってますって、もっともっとやってます。しかし私たちはそういうところで生きるんじゃない。ここ、時間の始まる前に主が持っておられた、そして主が、父がイエスを愛しておられた、その愛の領域に私たちも生きるということなんだよ。よく考えて、その前言ってでしょ、あなたが私を愛されたように私もあなた方を愛した。イエスが父とどのような愛の関係にあったわけ。その同じ愛の関係に私たちをも召すって言ってるわけよ。これは我々の思いをはるかに超えているんです。しかしこれを見る鍵は霊です。霊です。我々の知性、思い、感情、魂、肉体的感覚ではわからない。霊で見るんです。霊、この霊が開かれるときにそれが迫ってくるわけよ。ね、はっきり言います、僕はこういう話しようと思ったんじゃないの今日は。だけど今そういうのが来ちゃったわけ、来ちゃったわけ。あれちょっと待って、だけど来たんですよ。霊にそれが与えられてしまった。だからそれを言語化してるわけ、それを解き放ってるわけで、 まあ、兄弟たちも感じてると思う。今の時期ですね、メッセージするのすごく難しい。はっきり言ってテキストブックみたいなことを喋んならいくらでも喋られます。私それが仕事ですから、もっともらしく。だけどそれやるとね、空回りします。主の御心から離れて僕がここでね、学校で講義するみたいな形になってやったらね、これもうすっぽ抜けするんですよ。ピッチャーがよくあのフォークボール投げですっぽ抜けるとふわって変なことになるね、あれと同じ状態が起きるわけ。もしこの主の御心のそれに沿っていないと、私自身すっぽ抜けてね、もう何言ってるのか分からなくなっちゃうのね。だけど主の御心が迫ってきてるものを喋るときっていうのは内側に手応えがあるわけ。これでいいと、それを喋ってほしかったというその主のね、なんていうかこう喜びが伝わってくるわけ。祈りもそうなの。皆さんが本当に主の祈りを祈られたときには、皆さんの内側に主の喜びが伝わるよ。よく祈ってくれたというその主のね、待っていたんだというその主の迫りが来ますから、内側がジーンとしてもう涙が流れてきてね、よかったっていうね、本当に主と共に、それを一言の祈りがものすごい嬉しい祈りになってくるわけ。いい？これを主は待ってるわけ。それを祈ってほしいの、皆さんに。そのために私たちを身体として召されたんですよ。えめ、そして内側でね、その塗り油が塗られる、賛美する時とか祈る、あるいは威厳で祈る時ね、内側が塗られてきてね、内側に塗り油が塗られてくる、非常に滑らかになる、内側が嬉しくなる、平安なる、安息なる、天的なものが実体化されるんですよ。実体化されるんです。私たちの内側に実体化されるんです。それをまた私たちはフィードバックするんですよ。だから自分だけ満たされてハッピーハッピー幸せじゃないの。それをフィードバックするんですよ。フィードバックする、それを表現していくね、その流れの中に自分を置くということ、これが礼拝なんです。霊と真理による礼拝というのは、私が気持ちよくなることじゃなくて、それをフィードバックして神がそれによって喜ぶ、これがキリストの功を託くということですよ。キリストを捧げているということです。キリストを私たちがほふり、祭司としてキリストの前にね、それをかぐわしい香りを立ち上らさっているわけ。そういう礼拝を主は求めておられるわけ。主は乾いているんです。その主の御心を受け止めて、それを表現してくれる人が欲しい、言って欲しいの。夫婦だってそうでしょ、言って欲しいのよ。そうでしょ。あ、できるよ、奥さんいなくたって僕は自分で、また向こうもそうかもしれない。それじゃあ寂しいでしょ。じゃあお互いの気持ちを汲み取ってね、あなたは本当はこれをしたいんじゃないのって言って返してくれ、ああ分かってくれるんだっていうところで喜びが湧き上がるんじゃないですか。それがない夫婦は終わってます。お互いにそれを汲み取り合って、それを表現して、それをね語り合う、それを主は求めておられるわけよ。えーね、ハレルヤ。約束の言葉があります。イザヤ10章、皆さんいいですか。もうね、生活でね潰されるのやめよ。生活の圧迫だとか子供のことはいろんなことでね、もうねこうなってるのもやめよ。そういうのはポイントを間違ってるからそこに落ち込んじゃうの。そう、サタンの罠です。世の思い煩い、人からのなんとか、子供のなんとかね、いろんな生活のなんとかかんとかにとらわれてしまうのは、これは罠なんです。えめ、私たちはそこにいる必要はない。 そこを超えたところで生きるんですよ。なぜ？神が思い計らってくださる。皆さんが自分のことをね、あれこれあれこれね、どうのこうのするより、神の方はもっとよくご存知なんだよ。ここをこうすれば全てがこうなるって神は知っておられる。その神にやっていただきましょう。生活の思い煩い、体のこと、いろんなこと全部。夏休み2週間空けましたね。あのあとみんな落ちてますね。生活が戻ってきちゃったのよ、いろんな形で。じゃない、引っ張られちゃってるの、世の方にね。わかります？私たちは引き上げられる必要があるわけ。引き上げられる。そのために神の、いいですか、解放、何から来るわけ。イザヤ10章27節見てください。この問題さえなくなれば私は神が賛美できる。この問題さえなくなれば私はもっと喜ぶことができる。それは罠です。この問題が解決したらちゃんと次の問題が用意されてます。いいですか。それを追っかけると罠です。どこまで行っても追われますよ。束縛されますよ。どこまで行っても解き放たれませんよ。罠です、罠です。神の方法は10章27節、イザヤ書ね、こう書いてある。その日になると彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から除かれる。首輝きはあなたの肩からもぎ取られると、まあこれ新改訳では書いてあるわけ。ところがここね、大事な言葉が落ちてるの。アノインティングによってって書いてあるわけ。アノインティング、油塗りによって首輝きは解かれると書いてあるわけ。日本訳ダメこれ。アノインティング、塗り油、さっきのヨハネのね、書簡にあった塗り油によって首輝きは解かれるんです。皆さんいいですか。全ての束縛を重にと首輝きを解くのは油塗りです。アノインティングです。皆さんが求めるのは何、問題の個々の解決ではない、アノインティングを求めるんですよ。そうすれば自動的に全部それは解かれる。エメン。なぜ、神の約束です。でイエスはさ、ルカにありますよね。ルカ一章何節だったかな、あったあった、80節ね。さて幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいたと書いてある。これ霊が強くなると書いてあるね。1章80節、ルカ1章80節、霊が強くなると書いてあるね。これね、言語を見るとね、ワックスバイザスプリット、あれワックスとスプリット。ワックスって分かります？車好きな人分かるね。ワックス塗り込むんですよ。塗り込まれる、油が塗り込まれて霊が強くなったって書いてあるわけ。ワックスと、いい、我々も内側に御霊のワックスを塗っていただく必要があるわけ。そうすると霊が強くなるのよ。そうすると個々のへんてこな脅しが来る、世の中のね、圧迫が来る、いろんなものが来ても我々の霊はたじろかなくなるわけ。これはワックスです。塗り込まれる必要があるの、塗っていただく必要があるの。イエスご自身がそうなんですよ。ワックスされた、スピリット、霊を塗り込まれたんです。やめ、油塗りが我々を解き放つんです。イザヤ42章を見てください。ここに約束の言葉がある。身を私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの。これ誰に向かって言ってんの？私がの心の喜ぶ、私が選んだもの、誰のことを言ってるわけ？ It's me です。ここで聖なる自己主張しなきゃダメですよ、人ごとのように、はい、関係ない。 違う、私、ここで私って言うんですよ。エメン私です。心の喜ぶ私が選んだもの、 It's me です。私のは彼の上に私の霊を授け、ね、国々に公義をもたらす。もちろんこれ初めはイエス・キリストのことなんですけども、私たちとキリストは一つですよ。彼の頭に注がれた油がひげに滴り我々に垂れてくるんでしょ。私たちなんですよ、これですから。ハレルヤ。それでイエスはね、抗議をもたら、彼は叫ばず声を上げず、ね、足を傷んだ足を折ることもない、うんぬんと書いてあります。これ全部私に適用してください。えめ、ちょっと時間がなくなりましたので飛ばしますけれども、で43のですね7見てください。いいですか。我々の目的、私たちが今ある目的は何か、これ一言でまとめている。私の名で呼ばれるすべてのものは誰のこと。 It's me、 私。私たちはイエスの名で、神の名で呼ばれるものなのは、ね、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。創造するっていうのは、これはバラ、何もないところから。これを形作りっていうのは、これは、ね、練り上げるという意味です。でこれを作ったっていうのはヤッツァーと言いまして、形を変えていく。ですからここにある3つの言葉ね、これヘブル語であるんですが、この3つの創造が今私たちの中で行われているわけ。目的は何？私の栄光のためです。私たちは創造され、形作り、これを練り上げて作ったんです。これが今私たちの中に行われている。エーメン。43の25、私、この私は私自身の背きの、私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。これ面白いですね。我々がね、高価で尊いから罪を許したんじゃないんだよ。私自身のために、私、あなたの罪を思い出さない。なぜ？神の栄光なの、十字架っていうのは。神の愛と義を証しするための場だったわけ。人間が基準じゃないんですよ。逆に言えば、私のために思い出さないんですから、思い出さないんですよ。皆さん、自分が、ああもうダメ、罪に汚れた、神に捨てられた、違う。神は私のために、神ご自身のために、私たちの罪を思い出さない。なんていうことですか。ハレルヤ。ここに訴えればいいわけ。十字架。44の3、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊はあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生える。ある者は 私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、ある者は手に主のものと記してイスラエルの名を名乗る。皆さん、いい、ここ潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地ってどこですか。あの中東の砂漠？違う、私たちの心です。カラカラに干からびている私たちの心に豊かな流れを注ぎ、潤いのない地に水を注ぐ。そして、ね、私の霊をあなたの末に与えると言っている。この霊を受けようって、この霊によってワックスされなさいって。そうすればこの乾いた砂漠みたいなところが潤うんですから。エーメン。カラカラに干からび、生活のことあれこれあれこれ、そういう人生を送りたい？もう十分やったよね、やったよね、まだやり足りない、やり足りない人はどうぞ、いくらでも思い煩い、いくらでも心配し、いくらでも絶望し、失望し、やってください。やだね。ならば油塗りによってその首輝きを解かれよ。えめ、霊を受けよ、私の霊を受けよ、この霊によって潤されよ。8節、恐れるな、おののくな、 私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか、もう古くから何度も語られたではないか、あなた方は私の証人、私の証人、私の他に神があろうかは、他に岩はない、この岩は打たれた岩、この岩から、ね、水が噴き出したんでしょ、この岩により頼むものは失望に終わることがない、ハレルヤ、その岩が今私たちのうちにいるんですよ。そして塗り油を塗り込んでくださっている、この塗り油が私たちの首輝きを解き放つんです。あらゆる束縛を断ち切るのは塗り油です、アノインティングです、アメン、霊です、霊を塗り込まれるんですよ。45の22、23、地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよ、私を仰ぎ見て救われよ。皆さん今何かある？もうここ来るだけでやっと座ってるだけ声も出ない、何かそういう圧迫受けてる？ならば救われてください。そこから私を仰ぎ見て救われよ。世のことでさ、地面にこう引きずり下ろされるのって本当にもう地獄でしょ。え、あのことあのことはいろんなことぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってる、もううんざりじゃない、引き上げられよ、救われよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にない、私は自分にかけて誓った、私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。もう語られてしまったんですよね。でどうだったかな、恵みの言葉が語られた、それは必ず妨げられないって言葉がね、この近くにあるんですけれども、もう私たちはすでに恵みを受けてしまっている、祝福されてしまっている、それは時間の始まるもっと前の永遠にも起きたことなわけ。その中に皆さんが今生きているかどうかなのよ。それが私の証人になるということ。そのために主は私たちに油、霊をくださったのよ。えめ、世の霊で押しつぶされ、思い煩いの霊で生きるのはもうやめ、神の栄光の霊で引き上げられ、救われ、神の栄光の霊をもって神を賛美するんですよ。その時くびきは断ち切られるんです。求めるものは何ですか？アノインティングです。イエス・キリストですら塗り油が塗り込まれていったわけよ。ワックスされたんです。今私たちはワックスしてもらう必要があるわけ。ワックス、霊の中に霊をワックスしてもらう。エーメン。祈りましょう。おうしよう、ああしよう、おうしは天から地を見下ろして言われた、取りなし手がいない、取りなし手がいない、御業がなせないと。おう主よ、あなたは乾いておられます。ああ主よ、何故に私たちをこれほどに御心にかけ、これほどに迫られるのでありましょう。私たちに一体何が成し得ましょう。しかし主は私たちにあれこれなせではなく、私の思いを汲み取り受け取り それを語り出してほしいと願っておられるのであります。その御心を受け止めてほしいと主は今私たちに切に迫られるのであります。しかし私たちはあまりにも地上のものに心を奪われ、そしてあなたの御心からそれ空回りし消耗していることをあなたはご存知です。あなたは私たちが塵に過ぎないことを心に留めてくださっていることを感謝いたします。イエスも弟子たちに言われました。霊は燃えていても体が弱いと。この体は地上の要素に浸され、地上のものに惹かれる、そういうものであることをあなたは知っておられます。それにもかかわらずあなたは私たちの内側にノックをし、我が心を分かち与えて分かってほしいと、その御心に応えるものは誰かと主は今私たちに迫られるのであります。内側に今この塗り油が与えられていることを感謝します。主よ、今内側のこの霊の中にあなたがさらに油を塗り込み、あなたの御心をあらわにしてください。おお、私たちはただあなたに開きます。おお、あなたは私たちの祈りを差し置いて見業はなさいません。あえて私たちを通して、また私の祈りによってご自分の技をされるという、なんという神でありましょう。この塗り油の中にとどまることができるように、アノインティングを増し加え、私の霊の中にあなたの霊をワックスしてください。そして霊を強くし、魂によって圧迫され押しつぶされることがないように、そして私たちが語るものとなることができるように、霊を解き放つものとなることができるように、私たちが賛美しあなたの御心を語り出すとき、敵はおののくのであります。世の霊どもはおののくのであります。おうしよう、どうぞ私たちの口のパワー、権威、これを私たちがまず知ることができるように、山に向かって動いて海に沈まれと言って信じて疑わないのであれば、その通りになるであろう。問題に向かって語れ、動けと、私の前に立ちふさがるな。言葉のパワー、語り出された霊魔の力を私たちが知ることができるように、あなたの語り出された言葉は永遠に有効であります。そしてイエス・キリストにあって全てはアーメンとされております。その言葉を私たちがまた語るとき、それは私たちがこの永遠の昔初めにあったものを今ここに実体化することであります。あなたがなされたいことをここに表すことであります。私たちはそのために創造され、形作られ、変えられてきたものであります。どうぞあなたの栄光がそこに現れ、その時の始まる世のもとへ置かれる前にあったその世界が今ここを物理的なここに侵入することができるように、ここに切り込むことができるように、サタンに対しそれを宣告いたします。すでにお前は裁かれていると、永遠の昔に全てはなっていると、その事実を宣告いたします。今あなたが憐れんでくださっていることを感謝します。この日本、そしてイスラエル、あなたの憐れみがまだ残っていることを感謝いたします。私たちはアブラハムのように10人いたら5人いたら あなたの御心を汲み取ってそれを表現するものでありますように。あなたは人が滅びることを願う神ではございません。あなたは全ての人が救われることを願っておられる神であります。どうぞその願いに応える者が一人でも多く出されますように、出現しますように。主よ、どうぞそのあなたの御心を拒絶することがありませんように。主よ、あなたの御心を受け止めるものでありますように。そしてそのうめきを共にし、御霊がうめくままに私たちは祈りを祈ることができますように。ああ、今は何という時代でありましょうか。まさに廃墟の時代、偽りの時代、真理が損なわれ、御言葉が侮られ、政治経済すべてがあなたに敵対し、バベルの塔を打ち立てようとしている現代であります。主よ、その中であえて私たちはこの愚かな道を選び、愚かなものとなり、愚かな言葉を語るものとなることができるように、神の愚かさを明かしするものでありますように。イエスよ、あなたは何というお方、何というお方、私たちの思いをはるかに超え、深い身思いを私たちに抱き、私たちを導いてくださっていることを感謝します。その御心がなりますように、その御心にとどめ置いてください。そして世のもとへが置かれる前からあなたが持っていた栄光を私たちにくださっていることを感謝します。そこに共におるようにしてくださったことを感謝いたします。時空間を超えた永遠の命の世界を感謝いたします。初めから聞いていたことにとどまるように、塗り油にとどまるように、そうすれば御子の来臨の時あなた方は恥をこむることはないであろう。御子と御父のうちに住まい、それは永遠の命であろう。はあ、イエスよ、あなたに開きます。Oh, 霊の中で幻を見るように、もう終わっている永遠の未来、完成されているその未来、その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊に。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。